ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日もお話ししましたように、現在の日本の混乱だとか、非常に非道徳的なこと、例えば裏金問題だとか、今回の我々の参政党のものもそうかもしれません。で、この問題をですね、非難するという形ではなくて、前向きにですね、今日も朝という信念で考えますと、これはやはり、一つはですね、いろんな理由があると思いますけど、一つはやはり戦争がもたらしたアメリカ軍の策謀の中で、日本人同士で争っていると、まあ、いうふうに言えないことはないわけですね。つまり人間というのは歴史観の中で生きてますから、歴史観が大きく違う状態が国の中にあってですね、それに基づいて団結した行動というのはやっぱりできないと思うんですね。そういう点でシンガポール戦というのを挙げてきたわけですね。なぜかって、ここにチャーチルっていう人がいるんですよ。この人がいろんな言葉を残しております。この言葉を見ると、現在の日本の中のですね、意見対立の半分ぐらいというか非常に深いところが、もうすでに彼によって解決してるんではないかというのが、まあ、今回のこの政治革命の錯覚を取るになんですね。我々が政治から遠く離れたのはなぜか。やはり一つは、無意味な意見の対立ですね。例えば、ここで問題にしているのは、この前の戦争は有意義だったのか無意義だったのか、日本が悪いことしたのか、アメリカが悪いことしたのか。このことはですね、最終的な考えとしては、二つか三つかに分かれるかもしれませんが、いずれにしても事実部分において一致するはずなんですね。事実ですから。で、それは310万人が命を失った、戦争直後ではですね、やはり冷静に考えることは難しいんですが、もうそれから約70年以上経ちましてね、我々は十分に冷静に考えることができるようになっている。しかしそこが現在は、誰もきちっと議論する気力がないということなんですね。で、シンガポール戦っていうのは、昨日お話ししましたように、シンガポールっていうもう絶対に陥落しそうにない要塞の島ですね。一つの島の中に、周りが全部海ですね。海って言っても、マレーシア側は川みたいなもんなんですが、まあ一応海ですね。それにジャングルが、まあ、あるという、そういうまあ、それに統治下があって、砲台があって、機関銃銃弾があるということで、とても攻めにくい。そこに世界最強と言われるイギリス軍、8万5千人がいると。それでちょっと前まではプリンスオブウェールズとレパルスという世界最新鋭の軍艦がいると。そこのところで日本軍が、東洋の諸国の小さい国の日本軍が3万5千人でやってきたと。チャーチルは最初負けるはずがないと思ってます。だから絶対そんなところで負けると、少し弱気の連絡が入ってきた時にチャーチルがですね、日本なんかに負けるはずないじゃないかと。もっと英国兵士としてのプライドを持って、最後の一兵が命を落とすまで戦えと。こういう電報を打ってますね。で、この意味っていうのはどういう意味だったかってことも、シンガポールが陥落して、ようやくチャーチルがそれからしばらく経って、この世を他界するときに残した言葉で完全に理解することができるわけです。それは歴史を冷静に議論しようという人たちであれば、現在の日本人の間に生じる亀裂をですね、いくらかでも埋めていくことになるんではないかというのが、昨日今日の私のシンガポールの戦いの説明なんですね。まあ、テレビにしてもなんか本を売るとかネットにしても日本人の中に対立を呼ぶように行動するっていう傾向がちょっとあるんですが、我々はやっぱり和をもって尊しとなすではないですけど、融和をもって前進であるという意識が必要なんではないかというふうに思うんですね。シンガポールは実は8万5千人の将兵に対して3万5千人の日本軍が圧倒的に強かった。それで統治下機関銃大砲に対して、まあ、いわば歩兵が突撃することによってシンガポールを落としました。わずか1週間ですね、2月8日から正式な戦闘が始まって、2月15日にはもうイギリス軍が戦うのをやめましたからね。まあ、それは日本軍が非常に強いとか、そういうことをここで言おうとするんじゃないんですね。もちろんシンガポールが落ちたっていうことで、まずそこでチャーチルが言ったのはですね、ああ、 大英帝国の張り子の虎が崩れたと、こういう意味のことを言っております。まあもちろん言い方は英語なんでちょっと違うんですけど、まあそこの意味を日本語的に言えばそうなんですね。実はイギリスというのは小さい国だった、まあ、人口はあの頃3000万ぐらいだったと思うんですけどね。それが世界でカナダ、アメリカはまあ半分ぐらいで終わったんですけど、アメリカ、それから大体アフリカの3分の1、ですね、北から南まで、エジプトから南アフリカまでずっと、それからアジアはインドを中心として、もちろんビルマとか、そういうシンガポールとかですね、それからまあ香港、中国の香港ですね、それからオーストラリア、ニュージーランド、まあ南米のフォークランド諸島から言えばね、もっといっぱい、世界中に植民地を作ったわけですね。で、チャーチルが言ってるんですよ。いやー、この膨大な植民地を維持するのは、実はイギリス軍の力ではないんだと。張り子の虎なんだと。だけど虎に見せてたんだと。まあ彼は英語ではですね、イギリスに対する有色人種の畏怖の念って言ってますかね。ああ、怖い。あの人たちは大したもんだ。背は高い。肌は白い。規律はちゃんとしてる。英語を喋る。鉄砲を持ってる。っていうことで、はっはーつって、ひれ伏してる状態である。と、チャーチルは認識してたわけですね。だから最後の一兵まで死ぬまでやれという電報を打ってるわけですね。それがですね、アジアの小国の日本。しかも、日本はそれまで、まあ日露戦争ってありましたけどね。ほとんど世界的な戦争をしてないわけですよ。だからローカルな軍隊なんですね。しかも背は低いんですよ。それがですね、まあ風さえも上がりません。日本人はですね。それが8万5千のイギリス軍に3万5千で戦いを挑んで、イギリスが負けちゃったってことになると、あ、イギリスは張り子の虎なんだと、みんながわかるわけですよ。それがチャーチルの心配だったんです。実際そのようになりました。まあ、降伏が早かったということについてはですね、まあ、イギリス軍の8万5千のうち、混合部隊が2万ぐらいいた、植民地混合部隊がいたわけですね。インド部隊とかですね。それから、オーストラリア部隊とか、そういうのも入っていた。まあ、2万ぐらいですけどね。そういうこともあったし、それから、このシンガポール攻略戦の前に、まあ、海軍の方は破れちゃって、で、空軍の方もね、その頃空軍って言いませんでした。海軍の陸戦隊とか、陸軍の陸戦隊とか行ったわけですけども、それも、まあ、破れてしまった。日本の一色立候なんかに全部やられてしまいました。で、歩兵はね、やはり空から来る飛行機が自分たちを爆撃すると、著しく戦意が落ちちゃう。戦闘意欲が失ってしまうんですね。しかも、イギリス軍の二航手段ぐらいかな、はですね、ほとんど新兵に近いのが本国から送られてくる。しかもイギリスはナチスと戦ってて非常に大変だったので、多分東洋の方に派遣されてきた兵士っていうのは、まあポンコツだったんでしょうね。まあいろいろ理由はあった。あ、戦術的、また戦争として見るならば、もう少し深く検討しなきゃいけませんが、大雑把に見るならばですね、シンガポール陥落によって何が生じたかっていうと、それはですね、イギリスの張り子の虎であった大英帝国が世界中に張り子の虎であるってことを示したっていうことが大きかったわけですね。それをチャーチルが一番恐れてたんです。チャーチルは海軍がプリンスオブウェールズをシンガポールに派遣するのを反対したのにもかかわらず、チャーチルは断固としてプリンスオブウェールズを派遣するべきだということで、フィリップ提督がトップになってですね、プリンスオブウェールズを派遣しました。これも張り子の虎なんですね。Z 部隊っていうのがプリンスオブウェールズの艦隊でしたけども、まあ戦艦2隻に駆逐艦が5隻ぐらい周りについてるという、決して大艦隊じゃない。だけど、張り子の虎としては非常に価値がある。それから、シンガポール陸軍の方は、またまた戦えた。パーシバルっていうのが元帥大将だったかななんかで、シンガポールを守ってたわけですね。一般的にパーシバルが山下法文中将に早く降伏しちゃったっつって批判してる人も言いますけども、これも史実は違いますね。パーシバル自身は本国にもう少し戦わせてくれと降伏勧告を拒否しておりますけど、本国はいろんな情報を得て もうシンガポールの将兵は戦う意欲がないと。これ以上戦ったら死亡者を増やすだけだと。犠牲者を増やすだけだということで降伏をしたわけですね。いずれにしても、このシンガポール陥落事件、それからマレー沖海戦の二つの戦いはですね、何をもたらしたかっていうと、イギリスが大英帝国が張り子の虎であると。つまり、強そうに見えて中身がないということを天下にさらしてしまったわけですね。しかし、このことを日本人から見たら、日本人から見たらどう見えるかっていうと、イギリスは植民地で繁栄してたっていうことなんです。植民地で繁栄してたっていうことは、自分たちが戦艦を作り、機関銃を作り、大砲を作れるので、アジア、アフリカで平和に暮らしている人たちを銃で脅して占領して植民地とし、そこの人たちを苦しめて生活をしてた、そういう国であったっていうことを、シンガポール陥落戦、まあこれ、この前に香港陥落戦があるんですけど、シンガポール要塞戦でですね、攻略戦で、天下に明らかにした。これを明らかにしないと、日本の独立はできなかったんですよ。つまり、張り子の虎を恐れていたアジアの一カ国、小さい日本というのは、張り子の虎を壊さないとダメだ。実は、インドネシアはその頃、オランダですけどね。オランダも張り子の虎だったんです。中国もまた張り子の虎だったわけですね。アメリカについてはちょっと別に検討せんといかんのですが、いずれにしても日本が戦った相手はですね、張り子の虎なんですよ。つまり、張り子を作って、周りの国とか遠い国を植民地にして、まあ今の中国もそうですね。チベット、ウイグル、南モンゴル、満州。今はまあ台湾も植民地にしようとしてますが、そういうようなことをして、架空のっていうかな。実質にその民族、住んでる人たちが幸福な国家を作ろうと。国家ってもともと、そこに住んでる人たちが幸福になるために国家を作る。それがそこに住む人たちを奴隷にして自分たちの懐を肥やすと。そのためには本当は力がないんだけど力があるように見せる。この戦いですね。これがまあずるい人間であることが天下に分かってしまったわけですね。それでさらにチャーチルはいよいよまあ、戦争が終わって、しばらく経って、鉄のカーテン演説も終わり、それから77歳ぐらいでしたね。だんだん体が悪くなってきて、その後もう一回首相に返り咲いてるんですけども、心臓の具合も悪くて、最後、心臓発作で寝込んじゃうわけですね。その時に悪夢を見るんですよ。悪夢。その悪夢が、シンガポール陥落の悪夢だったんです。ああ、大英帝国は、日本という東洋の小さな国によって8万5千のイギリス軍が3万5千の日本軍によってあっという間にやられてしまう。そんな国だったんだ。ということがバレてしまった。自分が首相の間にバレて大英帝国はこれでなくなる。ということで彼は悪夢にうなされつつ世を去るわけであります。もちろんその通りになりました。歴史はですね。チャーチルはそれだけの偉大な人物でした。インドもすぐ独立戦争が起こり、どこもかしこも独立してしまって、大英帝国はあえなく、日本と戦ってシンガポール要塞を落とされたがゆえに、あえなく大英帝国はたちまちのうちに崩壊してしまいました。チャーチルの見た悪夢は、そういう内容だったんですね。ところが現在、日本はこの戦争に対しての評価が全く分裂しております。張り子の虎で植民地を維持して、それで大きな顔をしているイギリスが正しい国であるということを主張している人たちはですね、日本は侵略戦争をしたというふうに言っております。悪いことをしたとこう言っております。それから私なんかはどちらかというと逆でですね、植民地を持ってそこの人たちを苦しめて、その利益で豊かな生活をしてたっていう方が間違ってると。日本がそうなった方がいいっていうなら、その左翼の人の意見ですよ。私は日本はそうならない方がいいと思ってます。日本列島に住んでる人が幸福になるように我々大人はしなきゃいけない。そのためには、シンガポール要塞を戦争するなら、真っ先にシンガポール要塞を落とさなきゃいけない。 それはチャーチルの考えと日本軍の考えは同じだったっていうことを、ここで日本人が今合意をしとく必要があると思うんです。これは事実ですからね、意見じゃありません。その後どうするかっていうのは別ですけどね。そこのところをせめて私は日本人の間で合意したいっていうふうに思ってるんですね。なんでかって言ったら、チャーチルが言ったことと日本が考えたことが同じなんですから。同じ考えなんですから。ね。張り子の虎で他国を占領して植民地とし、その上がりで自分たちが楽な生活をするということは、イギリス人は幸福だけど、世界の多くの植民地になった国は、侵入して苦しんでるわけですね。その状態の方がいいと。各国が独立してるよりか、その状態の方がいいっていう考えもあるかもしれません。考えとしてはね。だけど、事実がそうであるっていうことを合意したい。私言ってるんですよ。事実の方は合意できる。それはチャーチルも言ってるから合意できると思うんですね。チャーチルも言ってるし、まあ、日本の指導部もそう考えたわけですから。ですから、それは双方合意してることですね。この双方合意してるってことを、日本とイギリスの戦いの中で事実として認定ができないか。それによって日本の中の議論は非常にスッキリするというふうに思います。